ブルームーンプレゼンツ、美穂と
アキラの
癒しの音楽部屋。こんにちは、玉木美穂です。
高橋アキラです。
この番組は玉木美穂と高橋アキラの2人のナビゲートで、サウンドウェアブルームーンがおすすめするとっておきの癒しの音楽をお届けし、ハイレゾについての情報もお伝えする番組です。始まりました、45回癒しの音楽部屋、9月の17日でございます。はい、あきらさん終わりましたか、お仕事は？
すごく微妙はないんですよ、17日ってね。急に現実に引き止めた。
終わってたらいいなみたいな、
終わってた
らいいな感じで9月を迎えておりますけれども、はい、今日は素敵な電話ゲストに登場していただきたいと思いますので、もう早速、ね、はい、お呼びしましょうかね。
ですね、
はい、はい、本日の電話ゲスト、りんこさんです。りんこさん、はい、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。りんこさん、肩書きはいつも、なんておっしゃってるんでしたっけ？
はい、ですね、
はい、
ハーティスト、ハートの中にアートが隠れているということで、ーハーティスト、
ハーティスト、
はい、
リンゴさん
心模様を歌っております、うん、はい、
歌だけでなくね、多彩で、
うん、多彩だよね、
絵も素晴らしい絵をね、うん、描かれたりとか、すごく素敵な方で、もう私何年前ぐらいになるんですかね、りんこさん最初お会いしたの。
ねえ、どのぐらいだろう。でも10年は経ってない。
そうですね、経ってないですね。最初は北千住でね、
そうそれが最初かもしれない。
ご飯とりあえずランチしましょうって言って。
そうですよね、
うん、それさ、何もなくとりあえずランチしましょうはないですよね。何があったの、その前に。
ミクシーの時につ ながったんですよね。
あったのがそう
で、共通のお友達がすごくたくさんいて、うん、で、なんか、まあ、一度ぜひお会いしたいっていうことで、うん、私からラブコールさせていただいたんじゃないかと思うんですが。
あ、そうかもしれない、うん、思い出しました。そ
したらちょうど北千住は2人ともアクセスがいいということで、りんごさん実はね、東京じゃないんですよね。
違うんです、ローカル。今のひよっこ、NHK のひよっこで流行っている茨城弁の、はい、盛んな地域。でもうちはそれこそ、北千住とかからそんなに遠くない、茨城の中でも、西南っていうのかしら、割と東京に近い方なので、はい、でもお嫁に来た時はちょっと喋れず、ちょっと苦労しました。今もヒアリングは OK なんですけど、ちょっとスピーキングがあまり得意じゃないです。
で、そこの実は、今いらっしゃるお家は酒蔵なんですよね。
そうなんです。
もともとは造り酒屋っていうか、そこで本当にお酒をね、毎年仕込んでらっしゃってっていう。
で、今は造りを移しているんですけれども、その頃は本当に、蔵人さんのお三本をずっと朝昼晩、まあ、子どもたちのお弁当とかも、その他の時間に作りながらっていう、もうずっと1日15本を作り、でもその時にすごくたくさんの曲を作ってるので、まあ人間こう時間があるとかないとかっていうのはあんまり関係ないなっていうのはそこで学びました。
じゃあきっとなんかこうなかなかこういろんなところに行けなかったりとかする、そのこう心の中にある心模様がたくさんの歌になったんですかね。
なった、いっぱいなった。今はだから時間がちょっと余裕ができたので曲をあまり作らなくなったのかもしれない。
今自由な感じですかね。
そうですね。
ねえ、りんこさん、8月の終わりには下北沢でですね、素晴らしいバースデーコンサート開かれたんですが、これがなんと驚きの 還暦コンサートということで。
そこ行ってしまう。そうなんです。でももう恐れません。はい。
ねえ、でもすっごいもういつお話ししててもエネルギッシュだし、いつでもなんかこう新しいことにね挑戦されていたりとか、あとあの英会話も毎日のようにまだやってます？今も。
やってる。
すごいですよね。一日30分。
なんかそれが一番の。なんか楽しみ、自分のご飯食べるのと同じぐらい普通のことになってるので、そうで異文化、異国文化にこう触れるっていうのがとっても楽しくって、いかに自分がこう普段何も考えてないかっていうのもよく思い知らされるけど、やっぱり、同じ地球に住んでいていろんな人たちがいていろんな宗教があるっていうのもほんの一部分だけれども、そういう会話によってこう考えさせられるところがあるので、なんかこういうふうに言うとすごいペラペラ喋ってるみたいですけど、意外とそうでもないんですけど。
いやでももう結構長いことされてますよね。毎日
そうね、2年間
ねえ、
それが今
継続は力なりですよね。
そうですね、力は微妙ですけど継続してます。
いや素晴らしいです。本当にいろんなお話出てきて尽きないんですが、まずはね一曲皆さんに聴いていただきたいと思うんですが、アルバムフィールの中から、はい、タイトル曲のフィールという曲を聴いていただきたいと思います。
って必ずあると思うので、そのためには受け取るっていう自分の中のキャパシティをちゃんとこう広げて、そしていつも開けておくっていうことと、あとは人に伝えたいことをきちっとハートからビームを出してね、もちろん言語でもいいんですけど、ちゃんと、相手に伝えるっていう、そのコミュニケーションを、取ることで、もっと本来の我々のコミュニケーションが、今メールとかであっという間に、ね、やり取りができるじゃないですか。でもそういうことではない、本当の人間同士のハートのコミュニケーションをやっぱり私は大切にしたいと思っているので、その中で、作った曲がフィールでタイトルにしました。
これ何年前ですかね。
2014年くらいだと思います。
もうそれからもう福島の子供たちが凛子さんの歌を歌った曲集とかもありますよね。
そうですね、フィールからも随分歌っているし、その前に作っている曲とかも全曲私の曲を使って、指揮者の方が全部、編曲の合唱用に編曲してくださって、まあ本当に私が歌うのとはまた違う意味で、とっても純粋でピュアなアルバムです。
で、その後、ちょっと面白いね、企画の、ちょっとブラックな方に、
そうそうそう、ブラック、焦点を当てた。自分の中の、まあ、暗闇に一度そこにこう、身を潜めて、それでその時に感じる光がどれだけありがたいかっていうのをちょっと自分で体感したくて、音を使って、まあ基本は不協和音と私の叫びみたいなもので作ってでも、それを作ってからもう1年以上経つかな。私の中ではそこを見たことによって非常に次にスムーズにいけて、で、まあ、今それ以来私の中での一つの美学があるんですけど、完璧を目指さなくていいっていうところにたどり着いて、不完全な美学、それを堂々と私はこういう人間ですって言えるようになったかなって思います。
ね、本当にいろんな、ね、作品があって、またこの番組でも紹介した愛花さんとかもね、初期の作品は凛子さんの作品をたくさん歌っていたりとか、素晴らしい歌が、ね、たくさんあるんですが、またここでね、じゃあフィールのアルバムの中から一曲聴いていただこうと思います。森の歌を聴こうです。
森の歌を聴こう 生きとし生けるものすべて無言のルールの中朽ちては芽生え芽生えては朽ちてきた大切な命どれほどの奇跡を繰り返し受け継がれてきたんだろう大きすぎて計り知れない愛の贈り物を体いっぱいに心にあふれるほど君が受け取ったなら理屈じゃなくてただそのままでいいって感じるだろう意味のないことなんてない無駄なことなんて何一つない自然はすべて
森の風景がふわっと自然にね思い浮かぶ素敵な曲ですよね。
ありがとうございます。高尾山に登った時に、あのガイドの方が、はい、まあ、裏高尾山っていうのかな割とあのメインなところじゃなくて小さな植物たちの説明を全部してくださってあの全てに意味がある自然界はもう無言のルールがあるんだなっていうことを感じて本当にあっという間に作った曲なんですけれどもあの、まあ、私はまったり系の曲が多い中、まあ、これは、割と楽しい曲の、一つです。
はい、なんかあのこれからのアルバム作りとかの予定とかってあるんですか？
これからはあのどちらかというともちろんまた歌詞のある世界もちょっと今作り出してはいるんですけれども、あの、まあ、ショートムービーとかあの演劇の中での劇中曲とかあの去年からちょっとずつそういうこともやらせていただいているので非常にそういう意味でのコラボレーションというのに興味が自分の中であって、あとはまた、そうですね、歌詞のない世界そこももっと、広めていきたいしあの赤ちゃんとか妊婦さんとか、の方たちが聴く曲とか、あのまあ、ポイズンを作った後そういう世界かっていう感じなんだけれどもあの、まあ、本当に、ね、多様性のある曲作りをできたらなと思ってます。まあ、基本本当に私は即興が多いのであのそこから何が生まれるかっていうのがまだ自分の中でも未知数なので、まあ、自分の魂の成長とともに出てくる音とちょっと仲良くしたいかなって思ってます。
本当になんかね、またどんどんとね新しい世界を音でね聞かせてくださるんだろうなと思うんですが、どうですか、あきらさん、りんこさんのこの素晴らしい世界。
いや、あの僕はあの聞いたことなかったんだけど、りんこさんってもともと音楽を始めたきっかけっていうか、いつ頃からこのようなもの、
あ、このようなあの小さい頃からはクラシック音楽を、まあ、あの日本でも割と有名な伴奏家の先生に、打ち弟子みたいな、なんて言うんですか、こう発表会とかしないタイプのってついていたんですが、
ピアノを習ってらした。
ピアノ、そうです、でもそれが中学1年の時に、もうなんか投げ出してやめてしまったんですね。で、姉がクラシックの音楽の世界に作曲家になったので、ものすごくコンプレックスがあって、ずっと音楽やらなかったんですけれども、47歳の時に、あのこのままでは自分の人生終われないと思った時に本当に不思議な出会いをして、そこから気がついたらシンガーソングライター活動をしていたという。
歌を歌い出したのは
だからその時です。
その時なんですね。
そうです、
すごいな。それまで歌うの好きでした？
歌うのは好きでした。学校がクリスチャン系だったので、クワイアみたいなのが入ったりとか、はい、だけど自分でその歌うっていうことがうまいとも全然思っていなかったんですけれども、作る曲のレンジが広すぎて誰にも歌ってもらえなくてそれで自分で歌いなさいってみんなに言われて歌ったんです。歌ったのがきっかけ。
そうだからリンゴさんお話にする声って結構こうどっちかというと低めでかっこいい感じなんだけど、
そうそうそう、いやいやかっこよくないんですけど、
ね、歌声って本当
誰が歌ってるのこの CD って渡した本人によく言われて、まあおそらく別人が入るのかな、分かんない
けど、ね、本当にこうキュッとこう変わりますよね。
ねえ、本当そうなんです。
うん、では、もう一曲ね、うちのプロデューサーが大好きな曲で、このブルームーンのオムニバス CD にも入っております、月を思うという曲を聴いていただきたいと思います。 ぜひ、ね、皆さんリンコワールドの入り口としてまた聞いていただけたらと思いますが、リンコさん秋からも、いろいろとお忙しく活動されるということなので、はい、教えていただけますか、はい、予定を。
はい、10月の7日、下北沢のハーフムーンというところで、ミハエル・エンデの、モモという、うん、小説の中から時間の花ということにちょっとフォーカスして、うん、我々にとっての時間は何かっていうことを、女優アリス、シンギングリン奏者のタカで私と3人で、どういう表現をしていくか、まあ、ちょっとまだ未知数なんですけれども、そんなイベントをやります。で、10月14日国立フォーラム美術館で、ですね、アイスランドの作家さんの展示がある中で、アイスランドと日本の、国立の国際交流ということで、私がその中で、おそらく夕方4時からだったと思うんですけれども、フォーラム美術館の中で歌わせていただきます。で、そこは洞窟のようなスペースで本当に神秘的な場所なので、ちょっといつものコンサートとは違う感じで、前回はアンプラグドで全く生声でやったんですが、今回どうするかまだ今決めていません。で、そこから飛んで11月の12日、大阪の、ハーモニーというホールで、私と、西山博美を、のサポートによる、リンコ平らな時間コンサートというのをやらせていただきます。うん、以上です。
盛りだくさんで、またそれぞれのコンサートでね、またなんか全然違う世界を見れそうな。
そうですね、全然違いますね。うん
ね、楽しみですね。またなんか、ね、これからどんどんまた違う世界が開けてきそうですね、リンゴさん。
もう自分で決めないので最近なので、うん、もう計らいによって動いてる感じがするので、うんうん、もちろん自分の中での夢みたいなのもあるんですけれども、本当にもう委ねるっていうことを今ようやくそこに行き着いたというか気づいたというか、もう宇宙の計らいのままに生きようと完璧になって、ようやくそこに
いや、もうでもお話聞いてたら全然完璧感がないというかもう次々新しいことが展開して、もうまだまだもうエネルギッシュでね、力いっぱい、お話聞いてるだけでなんか本当元気をたくさんもらった感じがするんですが、はい、またぜひ私も一緒に歌わせてくださいね。
ぜひぜひ、うん、はい、ありがとうございます、
うん、今日は、リンコさんにお話をお聞きしました。また10月からたくさんコンサートもあるので、皆様、はい、コンサートにも足を運んでいただきたいと思います。
はい、はい、今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。ということで今日はリンコさんのお話を聞きましたが、はい、うん、どうでしたか。
すごいですね、もうなんかね、あのエネルギー感
すごいでしょ、うん、ね、
分かってはいるんだけど
でもなんかまたその歌の空気感はまた全然違う感じなんですよ ね、うんうん、 ね、うん、すごく生徒堂というかね、うん、素晴らしい方なので、またぜひ皆さん生声をね聞いていただきたいと思います。ね、すごいですよね。なんですが、明さんのコンサートが近づいているということで。
あ、僕のコンサートってか、僕とね、ピアニストで作編曲家である菊池美奈子さんという方と、まあ、連弾で何回かやってきているんですけれども、9月の23日新聞の日に、はい、渋谷のラトリエというホールでね、また2人でやるんです、うん、
はい
はい、
詳しくは
ちょっとまだ決まってない部分もあるので、
うん、
そうですね、これの音楽部屋の Facebook ページ、はい、主に詳細をアップできるかな。
そうですね、はい、もうこれを聞いていらっしゃる方は直前なので直前もしくはちょっと過ぎちゃってる方もいるかもしれませんけれども、うん、9月23日間に合う方は、はい、菊池美奈子さんと高橋明さんのコンサート9月23日ということで、はい、Facebook ページをチェックしていただきたいと思います。はい、ということで、次回は10月の1日ですかね、この音楽部屋は。
10月になっちゃうんですね、
はい、もう10月になりますが、またお届けしたいと思いますので、次回も楽しみに聞いてください、
はい、
では、皆様次回までお元気でお過ごしください。さようなら。